こんにちは、今回はですね、千葉県にある山武市から提供されたデータをもとに、高齢者の発熱についてちょっと深く見ていきたいと思います。この山武市はですね、高齢化率がかなり高くて、令和5年の10月時点で 37.2%。
はい。
それでまあ高齢者の方の医療費の中で発熱っていうのがここ5年間ずっとトップ3に入っている。そういう状況なんですね。
それは深刻ですね。
ですから、なぜそんなに発熱が多いのかとか、どういう状況で起きやすいのか、そして、まあどうすれば防げるのか、このデータからちょっと確信に迫っていきたいなと。自分は大丈夫ってつい思ってしまいがちじゃないですか。でもすぐそばにあるリスクっていうのが、見えてくるかもしれません。早速ですけどデータを見てみると、過去1年間に発熱された方の平均年齢は71歳。
71歳ですか？
ええ。で、特に女性が、多くて7割以上、72.2% です。
ああ、やはり女性に多いんですね。
そうなんです。で、発熱する部位も、まあ、手首とか、あばら、背骨、腰椎の圧迫骨折、背骨がこう、潰れるような感じですね。あと、太ももの付け根とか、いろいろです。
様々ですね。
で、ここで非常に興味深いのが、発熱した場所なんです。
場所ですか？
ええ。なんとなく外で転んでってイメージがあったんですが、自宅の中が 25.6%。
自宅で？
それから自宅の敷地内、まあお庭とかですね、そこが 21.1%。合わせると、約半数 46.7% が、家の中かそのすぐ周りなんです。
なるほど。
外先の道路とか公園っていうのは 23.3% ですから。
それはちょっと意外な感じもしますね。
ですよね。一番慣れてるはずの場所なのに。
そこがまあ今回の調査で注目すべき点かもしれないんですね。一番安全だとこう思っている自宅に、実は油断というリスクが住んでいると。
なるほど。
どうしても危険は外にあるって思いがちですけど、そのせいで、もしかしたら足元の身近な危険を見逃してるのかもしれないですね。この慣れが危ないという、そういう警告とも取れますね、このデータは。
時間帯についてもデータがありまして、やっぱり日中の活動時間帯、特に午後2時から5時が一番多くて、29.4%。
午後。
次いで、午前10時から午後1時、これが 25.0% ですね。じゃあ、何をしてる時に骨折したのかっていうと、これがまた、日常的なんですよ。家事とか身の回りのことをしてるときが4割以上 42.8% で最多なんです。
ああ、家事ですか。つまり何かこう特別なことをしているときじゃなくて、本当にごく普通のこと、毎日やってるような動作の中で起きているということですね。
そうなんです。
まあ活発に動いているからこそ転倒のリスクもあるんでしょうけど、それが日常の家事と結びついてるっていうのは、生活の一部に危険が潜んでるという感じでしょうか。
ではその直接的な原因は何かということですが、これはやっぱり転倒が一番多いです。
転倒ですか？
ええ。でその内訳を見るとちょっと驚くんですけど、段差のない場所でのつまずきよろめき。
段差がないのに？
そうなんです。それが 22.8%。 それから階段とか段差からの転落が 10.6%。
ああ、それはわかりやすいですが。
ええ。この二つを合わせると、転倒転落が原因の骨折が全体の 44%。
44%。半数近いですね。
具体的にどういう状況だったかっていうのを聞くと、本当に、ああ、あるあるって感じで、床に置いてたコードに足を引っ掛けたとか。
ああ、ありますね。
マットで滑ったとか、濡れた床とか芝生とか、あとは椅子を脚立代わりにして落ちた。とか。
ああ、危ないですね、それは。
あと、よそ見してた。荷物持ってて足元が見えなかった。慌ててたとか。
日常的な、ほんのちょっとしたことですね。
そうなんです。
でも、そのちょっとしたことが原因の骨折が 44% っていうのは、これは大きいですね。
ええ。
裏を返せば、そういう転倒転落を防ぐ意識、それから具体的な対策があれば、骨折の、まあ、半数近くは避けられたかもしれないってことですよね。
そういうことになりますね。
原因がこれだけはっきりしてるだけに、対策の重要性っていうのがすごく際立ってきますね。
実際に骨折された方の声も集められていて、これがまたすごくリアルで、
はい、
半数以上 50.6% の方が防げた、避けられたと思うって答えてるんですよ。
ああ、やっぱりそう思われてるんですね。
ええ、もっと足元をよく見ていればよかったとか、慌てなければよかった、手すりを使えばよかった、滑りやすい履物はダメだったなとか、
具体的な反省点が。
そうなんです。 サンダルじゃなくて旅にすればよかったとか、新しい靴下は一回洗ってから履けばよかったとか、そういう細かい声まであるんです。
なるほど。経験からの言葉は重いですね。
本当にそう思います。
そういう個人の注意とか行動を変えるっていうことに加えて、もっと若いうちから骨を丈夫にしておけばとか、食生活とか、骨密度の検査や治療っていう骨そのものの健康への意識。
ああ、それも大事ですね。
それから行動をちゃんと片付けるとか、段差に目印をつけるとか、手すりをつけるみたいな住んでる環境の整備。この、なんていうか、個人と環境、両方からのアプローチがやっぱり非可欠なんだっていうのが、経験された方の言葉からすごく伝わってきますね。
自分は大丈夫っていう意識がいかに危ういか、そして具体的な行動がどれだけ大切かっていうことですね。
的な活動中に、転倒によって起こることが多くて、しかもその多くが予防できる可能性があったという現実をはっきりと示してくれたと思います。
はい。経験者の方のこうすればよかったっていう声は、これはもう私たち全員にとってすごく具体的なアドバイスになりますよね。
そうですね。そしてさっきも出ましたけど、もっと若いうちから骨を丈夫にしておけばよかったっていう声、これもなんかすごく重く響きますよね。
ええ、本当に。転倒を予防するっていう直接的な対策ももちろん大事なんですけど、それと同時にもっと長期的な視点で骨のケアっていうのがいかに重要か改めて考えさせられます。
全く同感です。
そこで、最後に、これも聞いてくださっているあなたに問いかけたいんですが、
はい。
今回の話を踏まえて、ご自身のあるいはもっと身近な人の未来の骨の健康のために、今日から具体的に始められる小さな一歩って、何でしょうか？その、慣れの中に存在しているかもしれないリスク、ちょっと見直すきっかけになればと思います。